エペソ4:29-32。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の勝因を受けたのである。すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。今日は教会のカレンダーでは、主イエス様が天にお帰りになったことを記念する日曜日、主の昇天主日です。で、主イエス様はイースターの日から40日の間、弟子たちにご自分が生きておられることを示され、それから天にお帰りになりました。主イエス様が天にお帰りになる、これは全世界の救いのためにどうしても必要なことでした。でも弟子たちにとってはとても心細いことだったと思います。弟子たちは今までのようにイエス様の顔を見ることができない、声を聞くことができなくなるからです。それでイエス様はご自分に代わるもう一人の助け主、聖霊を与えると約束してくださいました。聖霊はイースターから50日目、ペンテコステの日に弟子たちに下りました。御子イエス・キリストは天から来られ、私たちに天におられる父なる神様を示してくださいましたね。で、主イエス様が天に帰られた後はどうなるのでしょうか。今度は聖霊がイエス・キリストを示してくださるのです。主イエス様は聖霊によって地上の私たちといつまでも共にいてくださるのです。イエス様は言われました。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。私を見た者は父を見たのである。神様は父と呼ばれています。なぜでしょうか？それは神様が神の御子イエス・キリストの父であるからです。また、御子イエス様を信じる私たちの父になってくださるからです。で、私たちは神様の御子イエス様を知り、信じて初めて本当の意味で父なる神様を知ることができます。そのイエス様を正しく知るためにはどうしたらいいんでしょうか。聖霊が必要なんです。聖書に聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないと記されていますね。ですからこのことを順にまとめて言うなら、私たちは聖霊によってイエス・キリストを通して父なる神様のもとに行くことができる、そう言っていいと思います。私たちの人生はこの神様との正しい関係を保っているかどうかによって変わってくるんです。私を作ってくださった神様から離れて、私たちは自分の人生の目的を知ることができません。たとえ知ったとしても、それを達成する力を持つことができないんです。霊の父である神様のもとに帰るまで、私たちの霊は安らぎがありません。満たされることがありません。神様との正しい関係に導かれ、そして神様から来る幸いを私たち今味わっていますが、それを味わえば味わうほどどうでしょうか。神様を信じる以前、私たちがどんなに暗い心を持っていたか、どんなに虚しい人生を送っていたかがより分かってきますね。そして私たちを神との正しい関係をと導き入れてくださった主イエス・キリストに感謝せずにはおれなくなるのです。イエス・キリストは私たちを神様との関係と導いてくださった、 聖霊は私たちをそのイエス・キリストとの関係へと導いてくださるのです。ですから私たちは父なる神との正しい関係、イエス・キリストとの信頼の関係、それとともにどうしたら聖霊と親しい関係を持つことができるか、それを知っていることがとても大切なことになるわけです。で、今日は聖霊との関係について、こうであってはいけないという、まあ、やや消極的な面からお話をしたいと、そう思っています。で、聖書は私たちが聖霊に対してこのようであってはいけないということを教えるために、聖霊に対して犯す4つの罪について語っています。皆さん、神様に対する罪分かりますね。他の人に対する罪も分かりますね。でも聖霊に対する罪というのは、そういうものがあることさえ知らないでいる人が結構多くいると思います。聖霊に対する罪、気がついていない、気がついていないから繰り返し犯してしまう。でも聖霊に対する罪は決して軽いものではありません。聖書はよく注意してこの罪を避けるようにと教えています。聖霊に対する4つの罪、第一は聖霊を汚す罪です。主イエス様に敵対しましたユダヤの指導者たちは、イエス様が聖霊によなさっておられるその奇跡を、その目で目の当たりに見ながらですね、いや、これは聖霊によるんじゃない、サタンの力によってやっているんだ、そう言って聖霊の働きをあからさまに否定しました。聖霊を汚すというのは、明確な聖霊の働きを否定することなんです。イエス様はそういう人たちに向かってこう言われました。よく言い聞かせておくが、人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す者はいつまでも許されず、永遠の罪に定められる。厳しい言葉ですね。父なる神様、あるいは主イエス様に対する罪よりも聖霊に対する罪が重い。それはなぜでしょうか。私たちもイエス様を信じるまでは、神様なんかいらないよ、聖霊なんか必要ないよ、そう言って神様に対して頑固でした。反抗的な態度を持っていました。でもそうしたことは、私たちがまだ神様をよく知らないためにしたことでしたね。で、聖霊が私たちに真理を明らかにしてくださったとき、それを知らせてくださったとき、私たちは悔い改めました。そして許されました。聖霊は私たちに悔い改めを促してくださるお方です。でもそれを拒否したら、悔い改めることがなかったら、許しの道がなくなってしまうじゃありませんか。父なる神に対する罪は主イエス様が取りなしてくださるのです。主イエス様に対する罪は聖霊が取りなしてくださるのです。でも聖霊に対する罪は誰も取りなすことができないのです。非常に厳しい言葉ですが、神の御子であり万物の主であるお方が、アーメン、アーメン、私は言う、そう言って語られた言葉、主の言葉に私たちは姿勢を正して向かい合いたいと思います。さて、聖霊に対する罪の第二ですが、それは聖霊に逆らうことです。ステパノは迫害を受けまして、ユダヤの指導者の尋問を受けました。で、それにもひるむことなく彼はこう言いました。ああ、強情で心にも耳にも割礼のない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちも同じである。そう言いまして、ユダヤ人の罪を責めています。聖霊に逆らうというのは、真理を知りながら繰り返し繰り返し常習的にそれに逆らうことを意味しています。これは神の民と呼ばれる人たちが犯す罪です。 神の言葉を知っていながらそれに逆らい続ける。これは神の言葉の与え主、聖霊に逆らうことになるんです。さあ、第三の罪があります。これは聖霊を消すという罪です。テサロニケ第一の五章十九節に聖霊を消してはいけない。そう教えられています。聖霊は聖書では灯火とか炎に例えられていますね。灯火は物事を識別するその知恵を表します。何が神様に喜ばれることなのか、何がそうでないか、それを見分ける知恵、これは聖霊から来ます。また聖書には、熱心で生むことなく、霊に燃え主に仕えなさい。またこういう言葉もあります。神の賜物を再び燃え立たせなさい。聖霊は私たちに熱意とか熱心、あるいは忍耐を与えてくれて、そして私たちの心を燃やしてくださる、かきたててくださるお方なんです。ですから、聖霊を消すというのは、真理を求める思い、あるいは神様に対する熱心、誠実さ、それをなくしてしまうことを意味します。聖霊が私たちのうちで働き続けてくださること、私たちはそれを願い求めていきたいとそう思います。さあ、第四の罪は何でしょうか。これは、聖霊を悲しませる罪です。エペソの4章の30節に、神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。聖霊を悲しませる。これは、聖霊が決して単なる力とか影響力とかそういったものでなく、ご人格であるということを教えています。もし聖霊が単なる力、影響力であれば、悲しむことはないですね。感情をお持ちにならないわけですから。聖霊が悲しまれるのは、聖霊がご人格であり、感情も、そして知性も、意志も持っておられるお方、父なる神、御子イエス・キリストと等しい生けるお方であるということを教えているんです。で、私たちと聖霊との関係、それは何か機械的な関係ではないのです。聖霊に満たされるといっても、何か物で満たされる、力で満たされるということではない。聖霊と正しい関係を持つ、人格と人格の関係を持つということなんです。何が神様を悲しませるのでしょうか。それは罪ですね。私たちはもちろんたくさんの罪を犯します。でもその罪を悔い改めないということを聖霊は悲しまれます。主イエス様は言われました。罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。神様がそんなにも悔い改めを喜んでくださるということは、逆に言えば、もし私たちが悔い改めないならば、その悔い改めないことを本当にどんなにか悲しんでおられるかということ、それがわかるわけです。神様はノアの洪水の時、人を作ったことを悔いて心を痛めたと聖書に記されています。私たちが悔いるっていう言葉を使うときにはね、何か失敗してそれを悔やむときですね。でも完全な神様は失敗なさることはありません。後悔なさることもありません。神様がご自分で私は悔いると言われたのは、その後に心を痛めるという言葉が続いていますように、人が罪に落ち込んでいくこと、それに神様が心を痛められたという意味なんです。悔いるという言葉が使われているのは、神様の深い悲しみを言い表そうとしているからです。で、この神様の悲しみ、これはイエス様がエルサレムをご覧になって嘆かれたことの中に見ることができますね。主は言われました。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。 ちょうど雌鶏が翼の下に雛を集めるように、私はお前の子らを行くたび集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。主はこうおっしゃったとき、その目には涙があふれていたと私は思います。父なる神様が悲しまれます。主イエス様が悲しまれます。そのように聖霊も、もし私たちが悔い改めないでいれば、そのことを悲しまれるのです。聖書には父なる神という言葉はあっても、母なる神という言葉はありません。でも神様がまるで母親のような心で私たちのことを心にかけてくださるという言葉は、聖書の中にたくさんたくさん見ることができます。先ほどのイエス様のお言葉に、雌鶏が翼の下に雛を集めるようにというのがありましたね。神様は父親としての愛だけでなく、母親としての愛も持っておられるのです。特に聖霊は神様の母親としての愛を表すお方であると思います。聖霊は私たちを産んでくださったお方であり、私たちを育ててくださるお方であり、母親のように接してくださるお方なんです。皆さん、子供が何か悪いことをしたとき、父親である皆さんはどうでしょう。なんてことしてくれたんだと言ってですね、怒って叱りつけるでしょうね。でも母親は違うと思います。母親は子供がしたことを悲しみます。心を痛めます。私たちお互いはそんな風にしてどんなに母親を悲しませてきたことでしょうか。また母親である皆さんの中には、そのような悲しみをかつて何度も味わった、今も味わっているという人も少なくないと思います。ですから皆さんにも聖霊が悲しまれるということがお分かりだと思います。で、私たちが聖霊を汚さず、聖霊に逆らわず、聖霊を消さず、聖霊を悲しませないためにどうしたらいいんでしょうか。どんな関係を聖霊と持てばいいのでしょうか。聖書は簡潔に教えています。エペソの5-18、聖霊に満たされなさい。聖霊に満たされるっていうのはどういうことなんでしょうか。それについて今日お話しする時間はもうなくなりました。来週ペンテコステの日にそのことをお話ししたいと思います。で、最後に一つの証を紹介して終わります。私がここに来る前に奉仕していた教会なんですが、そこには何人もドクターがいました。で、その一人からこんなお話を聞いたんです。で、彼はある入院患者を担当しておりまして、ある日最後の患者を診察し、長かった一日の仕事を終えて駐車場に向かいました。車に乗ってシートベルトを締めようとした。するとその時彼は聖霊が心に語りかけるのを聞いたんです。最後に診察した患者のところにもう一度行きなさい、そういう声でした。その時彼は、主よ、どうしてですか。私はちゃんと自分の仕事を果たしました。もう疲れていて早く家に帰って休みたいんです。そうつぶやいてしまったというんです。でも聖霊の声に聞き従って再び病室に戻りました。患者はね、自分のドクターが帰ってきたので何か悪い知らせでもあるんだろうかと随分驚いたんですけれども、ドクターは言いました。僕は今医者として来たのではありません。一人のクリスチャンとしてあなたのために祈りたいんです。いいですか。そうやって彼は患者のために祈りました。その患者は自分の病気のことで必要以上の心配を抱えていたからです。まさに祈りを必要としていたんです。患者は平安に満たされました。それだけでなく、そのお祈りをしたドクターもまた一日の仕事の疲れを癒して余りあるものを体験しました。もし彼が聖霊の声を消してしまっていたら、 彼も彼の患者も自分たちを満たすものを体験しなかったでしょうね。聖霊はその導きに従おうとするものを神と人への愛に生きようと励んでいるものを導いてくださる。そうした人々に働きかけてくださるんです。聖霊の声を聞き分け、それに聞き従い、いつも聖霊との正しい関係を保ち続けたいと思います。今日聖霊はあなたに何を語りかけてくださっていますか？悔い改め、神に立ち返ることでしょうか？元あった神とまた人との正しい関係に立ち返ることでしょうか？イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けてイエス・キリストに従うことでしょうか？神様との交わりがおろそかになっていた、その交わりをしっかり持ちたい、そういうことでしょうか？あるいは誰かのことをずっと気にかけながらそのままにしていた、あの人と和解しよう、そういう声を聞かなかったでしょうか？皆さん、聖霊の声を聞いたならそれに応えて一歩を踏み出しましょう。私にそんなことができるんだろうか。自分の力ではできます。私たちが一歩踏み出すとき、聖霊は助けてくださいます。聖霊があなたを真理に導き、力と喜びで満たしてくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは天にお帰りになった主イエス様の代わりに私たちに助け主聖霊を送ってくださいました。御言葉を通して語りかけ、祈りを通して私たちのうちに働いてくださる聖霊を心から感謝します。聖霊を消すことなく、悲しませることなく、聖霊の語りかけに聞き、聖霊の働きを受け入れる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。